今日はヨハネの福音書20章11節から18節までお読みしてみたいと思います。どんな聖書でも結構です。新共同訳聖書、新世界訳聖書、ギリシャ語でも何語でも結構ですから、ヨハネの福音書第20章11節から18節まで読んでみましょうか。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、一人は頭のところに、一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか？彼女は言った。誰かが私の死を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女はイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女はそれを園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボに、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついていてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って、彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは行って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。今お読みしたこの聖書の箇所は、イエス・キリストがよみがえられてマグダラのマリアという女性にお会いになったという、そういう記録です。キリストがよみがえられて最初にお会いになった人物というか、ご自分を表された人物は誰だったんだろうか。他の福音書、マタイもマルコもルカもそうなんですが、このヨハネもそうなんです。実はいずれもマグダラのマリアっていう人が最初にキリストが現れた人物として描いております。描いてるってことはそうだったっていうことでしょうね。皆さんがですね、もしご自分が神様であるとかですね、キリストであるなんて、そんなことを考えたら不存だと思いますけど、そういう立場に立ってよみがえったらですね、誰かに会いたい、最初に会う人物としては誰を選びますかね。まあ、皆さんがもし自分をですね、キリストの立場に一応置いてみてください。あるいは神様の立場にでも置いてみてください。そしてですね、キリストがよみがえるわけです。そしたらやっぱり最初に会う人物って光栄ですよね。やっぱり特別な人じゃないかと思うんです。誰でもいいよっていうわけにいかないと思うんです。やっぱり最初にお会いするっていうね、そういうことで最初に選ぶ、会う人物として誰を選ぶか。皆さんでしたら誰を選びますかね。西田さんだったら誰選びます？
家族、主人。
あ、家族ね。あ、だからイエス様のご家族になりますよね。やっぱりご主人が上がりますよね。やっぱり西田さんが仮に復活したらですね一番初めに会いたい人、ご主人ですよねそうじゃないかもしれませんけど、息子だなんて言われるとですねそうですね、大体家族に会いたい、うん、家族にだけは会いたくないなんていう人もいるかもしれませんけどね。キリストだと家族に会いたいとなったら誰ですかね。 お母さんですかね、やっぱりね。お母さんは特別ですよね。兄弟、うん、お父さんはね、もう多分いなかったんじゃないかと、思うんですよ。書いてないから分かりませんけどね。で、多分お母さんだったらいいかなと。だって死ぬ最後の前ね、お母さんのこと心配でヨハネにこのお母さん面倒見てくださいねって頼んだりしてますのでね、そういうことかもしれません。実はシンガポールでですね、私今シンガポールの教会で牧会しているんですが、そこでいろいろ信仰を持ったり日本に帰ってきた方々が、マリア会っていうグループ、聖書研究のグループを作ってるんです。月に1回ぐらい、まあ、ここにいらっしゃる小倉さんというお宅で集まっているんですけれども、マリア会っていう名前がついてるんです。で、私ある時ですね、小倉さんに、マリア会っていう名前のマリアって誰のことを考えて、ついてるんですかって聞いたことがあるんです。なぜそんな質問したかというとですね、新約聖書の中にはマリアというお名前の女性がですね、たくさんいるんです。イエスのお母さんもマリアでしたし、それからですね、ベタニアという町、エルサレムのすぐ近くであるベタニアの町にもマリアという人が出てくるんです。から今日読んだマグダラのマリアっていう人のこともマリアなんです。それからまだ他にですね、ヤコブの母マリアとかですね、なんかいろんなマリアさんが出てくるんです。すると少なくとも 4,5 人はマリアという名前があります。シンガポールですとね、メアリーさんって結構いるんです。メアリーさんっていう奥さんのお名前ね、そういう人いますので、マリアと同じことですよね。で、その質問に対してお返事はですね、ベタニアのマリアだと自分は思っていましたと。他の人はどう思ってるか、違うことを思ってる人もいるんでしょうかね、小倉さん。
そう
ですね。そんな話をしたことはない。
その頃ね、映画が流行って あったんですよね、マリアっていう映画が。そのマリア、キリストの母のマリアを思ってる人もいるんじゃないかと思います。
キリストの母マリアを思っている人もいるかもしれない。おそらくね、カトリック教会でマリア会とかね、マリアなんとかって言ったらですね、おそらくキリストの母マリア、ちょっと神聖視されちゃってますけどね、そういうマリアを思い浮かべる人が多いと思います。で、多分ですね、まあ小倉さんも含めて、ベタニアのマリアっていうふうに、考える人もいると思います。というのはベタニアではですね、マルタとマリアっていう二人の姉妹がいまして、で、マルタの方は一生懸命お台所していてイエス様もてなしてたけれど、マリアの方、妹さんの方はキリストの足元で一生懸命聖書の話を聞いてたんですね。で、マリアの方がちょっと褒められてるように見えるところがあるんです。お姉さんがイライラしてですね、自分ばっかり今度接待させといて、妹のマリアね、勝手に一人でイエス様の元にひざまずいてお話を聞いてて、まあ羨ましかったでしょうね。だからね、私ばっかり接待させて、なんとか言ってくださいと、私の手伝いするようにと、こう言ったんですよね。そしたらイエス様はですね、手伝いしに行ってきなさいって言わないで、マリア良い方を選んだ。あなたやんなくてもいいことは、やんなくても良さそうだと。どうしても必要なのは一つだけだって、お茶なんか出さなくてもね、私の話聞いてくださいってこう言われたんですよね。それでもってですね、マリアは褒められて、で、マルタはちょっとね、叱られたまでいかないけれど、いさめられてというような記事があって、イエスの足元でイエスからお話を聞きたい、そういう方々の集まりということで、ベタニアのマリアを模範にしたマリア会というふうに名付けたということはあると思います。でもですね、もう一人同じマリア会っていう名前つけたらね、別の女性を想像することもできます。それが今日のこのマグダラのマリアっていう人です。マグダラのマリア、この人はですね、他の聖書の箇所、ルカの福音書などを見ると、 7つの悪霊を追い出されたマリアって書いてあるんです。でこれはマグダラという町出身のマリア、このマリアは最初にイエスによって、出会われた、復活されたイエスが初めて出会った人物ということで、マリア、マグダラのマリアと言われます。でもしですね、あの自分たちがつけたマリア会の名前はマグダラのマリアの集いなんですって言ったらですね、あの言いにくい人もいると思います。なんでか、7つの悪霊を追い出された女なんて嫌だよねって、あの復活後最初に現れてくれたマリアならね、それはもう私たちはこのマリア会ですって誇りに思えるんだけど、でもね、なんか自分の心を7つの悪霊を追い出されたって、まあ7つまでいかなくても3つぐらいはあるかなとかですね、やっぱりあの悪霊を追い出されたっていうとね、まあ今流に言えば気が狂った女性とかね、あるいはいかがわしい女性とかね、で、聖書には書いてないんだけれどね、いろいろ想像して、あの例えば娼婦マリアみたいな描き方もしてる本もあるんですよね。そういうのはあの勝手な解釈ですからね、気をつけてあの読めばいいと思いますけれども、あるいはですね、もうイエスを個人的に愛していたマリアだってね、あるいは中にはですね奥さんだったとかね、そんなことまで、言おうとする、それぞれ聖書読んでですね、勝手なことを言う人がいつの時代もどこにもいるんだってことを知っておいてください。だからあの聖書書いてあることだけ信じることが重要です。で聖書に書いてあること以外のことはみんな勝手に読み込んだり想像してるんだ、こういうふうに思っていただきたいんです。どんな箇所を読んでもね、聖書に書いてあることは書いてあることとして素直に読めばよろしい。で書いてないことはね、まあ、勝手に読み込むっていうことはみんなしますけれど、どこに書いてありますかって聞いて、書いてなかったら、あ、それは読み込みですよねって考えるのが聖書を正しく理解できる秘訣なんですね。聖書だけ読んでればいいんです。聖書をよく何回も何回も読んでれば、あ、書いてあることは、あ、そうなんだな、こうなんだなって分かるし、書いてないことは、まあ、ちょっと今のところ分かんないけども、そういう考えの人もいるか、そんなふうに思いながら聖書を読む。そうするとマグダラのマリアというのは7つの悪霊を追い出されたっていうんだから、明らかにまあ汚れた人物というか、何か問題があった人物、あるいは精神的な病を持っていたっていうことかもしれないし、場合によっては不道徳だっていうふうに、不道徳な女性だったっていうかもしれないし、まあ、そこはどこまで読み込むかはわからないけれど、7つの悪霊を持っていて、それがイエスによって追い出されて人生が変えられた、そういう女性だったわけです。で彼女はとにかくイエスのお弟子の一人、女性の中でもイエスのお弟子の一人であったので、ずっとイエスにこうガリラヤから出てきて、エルサレムにもついてくるわけです。そして十字架のもとにもおりました。墓に葬られる時にもそのお墓を見届けました。それも書いてあります。そして、十字架にかかられたのが金曜日とすると、十字架ってのは杭でも何でもいいですよ、一本の棒でも何でもいいです、杭でもいいですが、とにかくですね、キリストが死んだ、そうするとそれは金曜日の夜だった。で、土曜日日曜日の朝、マグダラのマリア、それからね、他に女性が、4、5人行っています、同行してますが、いずれもマタイ、マルコ、ルカ、いずれもですね、マグダラのマリアと他の女性たちって書いてあるんです。マタイもマルコもルカも注意深く全部読むとですね、マグダラのマリアと誰誰で、ヨハネになるとね、もう他の人を全部無視してしまってね、マグダラのマリア一人のことしか書いてないんです。なんでそういう書き方をするのかっていうのはまた後で説明しますけれど、いずれにしてもですね、マグダラのマリアが復活のイエスに会う中心人物、最初の人物だったんです。で、 これはですね、あの今もそうですが、当時もあんまり芳しい人物ではないんです。最初に現れる人物としてはね。で、確かに先ほど言ったように言われたように、家族に会うんだったらいいですよね。イエスが、イエスの母マリアに最初に出会われたっていうなら、まあ、なかなかいいと思います。あるいはもう一つはですね、やっぱり自分が訓練し育てた十二弟子に現れたっていうならいいだと思うんです。十二弟子のペテロとかヨハネに現れたとかね、そういうんだったらいいかなと思うんです。あのイエス・キリストはいつもペテロとヤコブとヨハネ三人だけね、特別に山に連れてったり、あるいはあのゲッセマネの園の奥にもね連れて行ったりしたので、あのその三人に特別に現れたって言ったらね、ストーリーとしては一貫してるじゃないですか。あ、やっぱりイエスは十二弟子に現れた、あるいはその十二弟子の中の三人特別いつもね訓練してたから、その三人に現れたっていうんなら、まあ大体話も合うし、みんなも納得するしと思うんだけれど、どの福音書もイエスは他の人ではなくてマグダラのマリアに現れた。なんでこれはあんまりいい人物と見えないかっていうとですね、まず女性であること。で、私が差別してるんじゃないので気をつけてね。僕ある時ですね、中澤先生は女性差別論者ですよねって言われてですね、え、どうして言うんですかっていうとですね、聖書の話をしていてね、やっぱり女性がね差別されてるっていうことをね、そのまま話をしてるからっていうから、あ、そうかと思ってですね、私あの自分としてはね別に女性を差別している気持ちはなくてですね、教会の中では一番女性を恐れてですね尊敬しておりましてですね、家内をも尊敬しておりましてですね、あの差別などしたらすぐに家帰って叱られちゃいますけどですね、こっぴどくやられちゃいますけども、あのそういう意味ではですね女性を尊重しておりますが、一世紀の社会はですねやっぱり女性は差別されていたんです。だからですね、この女性たちがイエスに出会ったなどというとね、これ女たちの戯言だというふうに思ったって書いてあるんです。これは一世紀の男性たちがそう思ったということなんです。そしてですね、あの何か出来事があったら男性の証言2人が必要だったんです。裁判あるでしょ。で、女性の証人っていうのはね信用されなかったんです。で、大体女性だけの中で起こった出来事って裁判にもならないんですよ。で、証人が必要だったらね、女性の証人というのは感情的であって主観的であるから、あのそしてね人の言うことは信じやすいから、思い込みは激しいからだんだんそういうこと言うからみたいな一般に思われてるのでそれでですね、女性が何か言うとね、そうすると あんまり信用できない。で、男性でですね一応知識があって社会性もあって、でその人が立派な立場にあると信頼できるかのようにね、こう人々は思いがちだっていうわけだね。でもなかなかね実際はそうじゃないでしょ。なんか総理大臣でも軽々しいなっていうような感じでね、この頃あんなこと言うんだから約束はどっかであるのかなと思ったらね、蓋を開けてみたら全然ないんだなとかね、なんて言葉が軽くなってね、もう国と国の約束でもあってもこれほど簡単になんか言ってたのかってね思うのは、別に女性の問題じゃなくて男性のね高い地位のあるお金もたくさんあるね、そういう人の言う言葉だからあんまり当てにならないってことは変わらないんだけど、でもマグダラのマリアという7つの悪霊を追い出されて、しかもイエスを慕っていたとね、人間的な思いもいろいろ含めてそれなりにねイエスに愛しイエスを尊敬してイエスについてきた人でしょ。だからその人がイエスを見たって言ったらね、あんまりああね、イエスに対する思いが募っていて幻かあるいは蜃気楼かなんかよく分かんないけど、そういうふうにイエスのことを見たに違いない、もうそういうふうに、ま、周りから言われてしまうような人物なんです。だからどの福音書もマグダラのマリアに現れたっ ていうのをですね、もし復活が創作でキリストが蘇ったということが事実ではなくて、で作り話であったとしたら、こういう書き方はしないはずなんです。お分かりになるでしょうか。逆説的な言い方をすればということですが、もしですねイエスは復活しなかったんですよと、誰にも会ったことないんですよ、でもねイエスを復活したことにしておきたいじゃないですかって。だってイエスは素晴らしい人格者だったしね、墓の中でおしまいじゃやっぱり宗教家として話のストーリー面白くないじゃないですか。だから墓から蘇ったっていう話作りましょうやと、誰でもいいですね、一世紀のクリスチャンたちでもいいですよ、マタイとかマルコとかルカとかヨハネという福音書を書いた人でもいいですよね。彼らがイエスが蘇ったということを、でっち上げるということをするんである場合、そのでっち上げのストーリーだったらですね、イエスが現れたってことを言うわけでしょ。誰に現れたと書くと書くのか、私は間違いなくですね、十二弟子でもないんじゃないかと思うんです。多分十二弟子はねキリスト信じてるでしょ、だからイエスの家族でもないんじゃないか、マグダルのマリアでもないんじゃないか。私が創作してね、創作するんだったら私はピラトに現れるとかね、ローマの兵士に現れるとかね、大祭司とユダヤ議会ね、70人集まっているところにねイエスは突如現れて、そしてお話になったと書くんだと思うんだよ。私だったらそういう創作しますよね。あるいはガリラヤ湖の湖にね5000人以上の人がね集まって、イエスの記念会を行おうと思ってね、3日前に亡くなったけどね、集まって、そしたらイエスが突然天から降りてきたか、天からじゃなくてやっぱ墓から出てこなくちゃいけないから白い布を着てね、そのまんま現れて、やっぱそういうストーリー作ると思いますよ。皆さんだったらいかがでしょうか。どういうストーリー作ってもいいですから、ご自分が創作家になってみてください。で私は決してマグダラのマリアだけは選ばないと思います。そんな人に最初に会ったとかね、そんな話だったら、なんかね知恵がない作家ですよね。なんでマグダラのマリアがこう出てくるのかと、私はねもう事実以外の何者でもないんだと。とにかくイエスはお墓のところに来たところのマグダラのマリアと数人の女性たちに現れたんです。でもこのヨハネの福音書はねマグダラのマリアのことしか出てこないんです。それはですね、こういう書き方には意図があるんですね。まず第一に、ヨハネの福音書の著者は何かを言うときにいつもね個人的な出来事としてサンプルとして一人の人を挙げてるんです。例えばですね、ニコデモっていう人が会いに来ますよね。これはユダヤ国会議員サンヒドリンの中の一人、ニコデモ。彼夜こっそり現れるんです。それはどういうことかというとですね、イエスに関してみんな疑問を持っているのはサンヒドリンのユダヤ議会の人、みんな疑問を持ってたんです。調べたかったんです。でもニコデモはその代表者として自ら自分で来てるんです。あるいはサマリアの女というのがイエスに出会いますよね、水をくださいと言って、サマリアの人々の代表者としてサマリアの女性が描かれているんです。もちろんサマリアの女性が一人で井戸に来たということは事実なんです。ニコデモもイエスのもとに一人で来たというのは事実なんです。だけれどもその背景にこういう人たちがいますよということを意識しながらいつも書いてる。サマリアの女もサマリアの人たちの代表者として描いているんです。だから復活の時にマグダラのマリアもイエスに出会うっていう時にですね、他の女性たちも一緒にいたんです。で他の女性たちもある意味でイエスと出会ってるんです。でもマグダラのマリアがイエスと出会いましたとヨハネによる福音書は書くんです。ヨハネによる福音書はそういう意味ではですね、一人の代表的な人物をこう代表させて、そして描くという書き方をしている、特色なんです。でヨハネによる福音書20章は 先週もちょっと申し上げましたけれども、実は独特な書き方なんです。他の福音書の書き方とは全く違う書き方を、復活の書き方をしているんですね。それは20章の書き方ですけれど、ヨハネによる福音書はですね、2つのことを訴えたいんです。空の墓、2番目はイエスの権限。イエスの権限で、空の墓っていうのはですね、ヨハネの20の1から10まで、でイエスの権限は20の11から30ぐらいまで、でイエスがね現れたっていう時に3人の人物をサンプルとして挙げてるんです。一つはマグダラのマリア、もう一人は十人のお弟子、十人の弟子で、三番目はトマス。この三人の人物が順番にイエスと会う、イエスがご自分を表しているんですね。で、マグダラのマリアが十一節から十八節、十二人のお弟子は19節から何節になりますかね。トマスは何節からになるんでしょうか。19章の、あ、ごめんなさい、25節まで。実はですね、24かな、ごめんなさい、24から、そうするとこれは23になりますか。あ、違う、26でいいの。まあいいですよ、これはどっちでもいいんだけど、これは25までじゃなくてと、23がここ一応25でいいかな、はい、まあいいです、あの適当でですね、要するに10人のお弟子に現れて、トマスその時いなかったので最後にトマスだけ現れてくれたって書いてあるんですよ。でもちろんトマスの時にも他の弟子も現れてるんだけどね、実際には。そしてですね、こうやって空の墓だったよっていうこととイエスが現れたよ、この2つのことの両方がないと復活は分かりませんとヨハネははっきりとこう言ってるんです。でヨハネの書き方ってですね、非常に物事を弁証的にというか弁明的にというか証拠立てて論じてる書き方が多いです。他のね、マタイもマルコもルカもね、全然こんな書き方してないですよ。マタイマルコルカっていうのはね、なんでマタイマルコルカ、これね全く似た書き方してるんですけれども、復活に関して言ってこういう書き方してないんです。で、ヨハネだけが墓は空だった、イエスが現れた、この2つをね、こうわざわざ、2つ補うような形で書いているのはヨハネという人のですね、物事の書き方のタイプなんです。で、今日流にもし言えばね、空が墓だったっていうのはね、これは客観的な事実ですよね。客観的な事実、それに対してですね、権限、イエスが現れるというのは主観的ですね。とっても主観的な事実です。主観的な事実、 客観的であることと主観的であることで、マグダラのマリアは実は先ほど読んだところを見ているとこういうストーリーになります。まずお墓に行ったら墓が空だったってことを見つけた。お弟子たちも墓が空だってことを確認した。でマグダラのマリアもお弟子たちも墓の空を確認するわけです。そしてイエスが今度はマグダラのマリアに現れて、それから10人のお弟子たち、それからトマスも加えて現れましたということの2つの事実をヨハネの福音書20章はまとめて書いている。これは復活が本当に起こったっていうことを示したいんだよっていうことなんです。でですね、イエスがよみがえったかよみがえらなかったかっていうことですけれども、もうクリスチャンである人、イエスを信じている人はね、イエスがよみがえったってことはもうみんな信じてると思います。でもですね、一般の人々ってイエスがよみがえったってほとんど信じていませんよね。でそんな話をしたら何をバカなこと言ってる。そうですね、皆さんの中でご主人がクリスチャンじゃない人だからね、あそうだね、野本さん、ね、ご主人にですねお話ししてみてください、イエスはねお墓の中にって3日後によみがえったんだよって言ったら、ご主人の答えは何でしょうね。
そんなはずはない。
そんなはずはないね、多分そうだと思います。であんた何バカなこと信じてるんだみたいなね、まあ、そこまでは奥さん、
いや言いますね、
いいですか。そこまで言いますかね、他にどうですかね。もう丸尾さんのところもご主人クリスチャンですよね。
クリスチャンではない。
クリスチャンじゃない、
クリスチャンでもまだそこまで分かって
そこまで分かってるね。そうすると、どうですか。
昨日そのことでね、一生懸命こう二人で話して、ね、
ああ分からない分からないっていうのはまあね、まだいいでしょうけどね。ジーザーさんのご主人だったらどうです。
いや、そう書いてあることは事実、あ書いてあるのはその風に書いてあるんじゃない、
っていうふうに言って、
それを信じることはできない、
信じることはできないっていうかな、まあ、書いてあることは書いてあるわ、あなたがそう信じるのはいい、勝手よねっていう、
まあそういうよりはもうちょっと
あったかい、そうですか。まあなかなかね、もうここではクリスチャンじゃない方のご意見を聞くことはあんまりできなくなっちゃってるけれども、私も学生時代友達いっぱいいてですね、キリスト教の集会なんか誘うとですね、本当にもう冷たい言葉しか返ってこなくて、本当に君はキリストを信じているのかみたいな話になってね、奇跡とか復活とかこういうこと信じてるのかって言われる。でも実は墓が空であったっていうようなね、イエスが復活したっていうのはね、客観的にもね、いっぱい証拠らしきものはあるんです。状況証拠っていうんですけどね、状況証拠はいっぱいあるんです。状況証拠っていうのはですね、今裁判のやり直しっていうのは問題になってますよね。で自白ということとですね、状況証拠とがまあ大体普通両方相まって証明されるんだけど、状況証拠だけじゃなくてですね、直接の証拠が見つかるといいわけですよね。例えば誰かを刺してしまったナイフ、江戸川に捨てたと、そうするとですね、江戸川で探して言われたところにやっぱりナイフが出てくれば、これも状況証拠といえば証拠なんだけど、かなり直接的ですよね。ところがその人はお金がなかった、あるいは辺通ってた、だからその前家に出入りしてた、で前の日はなんか口論したことがあるみたい、こういう話はね、いくつかこう状況が揃ってるわけです。でも当日刺し殺してしまったっていうことの証拠、これが直接であるっていうものが出てくると、ほとんど裁判所は、有罪になるけれど、 周りの証拠だけで言ってもですね、他にいくらでも説明できちゃう。決定的ではない。で、本人の今までは自覚、自白っていうものを重要視してたんだけど、自白させるにはやっぱ結構言葉の暴力振るいますよね。で、それを脅かさないとやっぱり白状しないと。だから白状させるためにこうやりますよね。いろいろこう策略を練りますよね。で、実際調書に書くんだけども、裁判の時に、あ、私あれは強制されて書きましたって言うと今問題になりますよね。またやり直しみたいなところが起こってくるわけです。で、キリストの復活もですね、状況証拠っていうふうにはいっぱいあるんです。例えばどんなことが状況証拠かっていうと、イエスのお弟子たちは安息日に礼拝をしないで、ユダヤ人と違って日曜日に礼拝しちゃった。イエスがよみがえった日だから礼拝したんだよね。ああ、なるほどなと。あるいはお弟子たちはもう怖くて怖くて逃げ惑ってたのに、殉教の死を遂げるほど強くなった。何かあったに違いない。キリストがよみがえったっていうことを考えれば納得できるよねとかですね。パウロっていう人はキリスト教撲滅論者で絶対信じないって言ってたのに、なんかイエスに出会った、で変えられちゃった。あんなことが起こるってことは何かがあったはずだよねとかね、なんかそういうことをいっぱいこう並べてる。お墓も空だったじゃない、お墓は空だったんだから何か起こったよね。で、お墓からずっとイエスがこう墓から上がっていくのが見えたら状況証拠じゃないんですよね。結構ね、直接証拠だから。でも墓が空で布が置いてあった。そうするとその布を見ただけだと状況証拠になる。で、こういうことを山ほど集めてキリストが復活したっていうことを証明はできるんだけど、でもいくらそういうのを集めても決定的なことにはならないんです。お墓が空だったって言ったところでね、間違ったお墓に行っちゃったんじゃないみたいなのもありますよね。あるいはローマの兵隊たち蛮兵してた、彼らが盗んだとは言えないから他の人が誰か盗んだんじゃないとかね、何かそういう墓の説明ができてしまう。それに対してイエスが現れたってのはこれ主観的なことなんです。マグダラのマリアにはですね、先ほど読んだところを見ると、初めに2人の天使が現れるんです。そしてその天使にマグダラのマリア語りかけるんですね。誰かが先生の遺体を運んでいきました、取り去ってしまった。で、悲しくて悲しくて彼女は泣いてたんですよ。そしたらですね、しばらくしてからこの後ろからイエスが語りかけて、マリアよって言われる。で、誰を探してるのかってこう聞くわけです。そうするとですね、園の番人だと思ったって書いてあるんです、マリアは。だから、あ、お墓の番人が聞いたのかなと思っていて、で、マリアよって語りかけられると、あ、先生って答えるんですよね。このラボニっていう言葉がどういう意味だろうか、ラボニって言ってますよね。これラボニって、これラビなんですよ。ラビ、ラビに2がついたんです。で、2がつくと私のっていうことなんです。私の先生っていう、ラビってユダヤ教の教師の子ですね。で、このラビという表現はですね、マリアがよみがえったイエスをどういうふうに理解していたか鍵になる言葉なんです。この時ですね、主よってマリアは言ってないこと分かりますか？トマスはですね、復活のイエスに会った時になんて言ったかっていうとですね、私の神、私の主、私の神、私の主って言ってる。ね、トマスはイエスに出会ったら私の神、私の主って言ってますよね。違い出ましたかね。大丈夫ですかね。はい。だからこれイエスを神、イエスを主と礼拝しちゃってるわけです。トマスはね。だけども、 私の主は私の神、まあ、逆だね、どっちでもいいや。あの私の主は私の神とイエスをね、神あるいは主ともうひれ伏しちゃったんですよ。そこで礼拝したら、でこれはね、トマスがイエスを神と理解したか主と理解したかっていうことをね、問題になるんだけど、トマスは少なくともね、十二弟子の一人トマスはイエスを私の神私の主として礼拝したんです。でもマグダラのマリアは復活の主にお会いした時、最初はね、最初はそういう認識なかったんです。まだラボニだったんです。ラボニということは、ラボニっていうのはラビと私の学地で、私の先生って言ったんです。これ明らかにトマスとね、言葉が違うんですよ。ということはね、ラビって何なのかってね、マグダラのマリアの認識なんです。マグダラのマリアにとってはね、イエスはやっぱりね、まだ先生だったんですよ。自分を解放してくれてね、自分を生かしてくれたお方だけれども、まだその本質はよみがえられても、神主そんな認識はなかった。私の先生だった。でイエスはさ、しかもね、あの私にあのすがりついていてはいけません、すがりついていてはいけないっていうんでですね、この表現、あの新共同訳は何てなってますか、あの私にすがりついていてはいけませんっていうところは、これから何か読んでくれますか。うん、探せません。
すがりつくのは
よしなさい、はい、それ新教の訳ですね。新改訳は何ですか。もう一度お聞かせ。新世界訳を言ってください
。
すがりつくのはやめなさい。それから、新改訳は、
すがりついては
いてはいけません、ついていてはいけませんってなってるんですよね、はい、あのすがりついていてはいけませんっていうと、新改訳が一番ね、あのなんかもうすがりついてこう離さないみたいな感じがしますよね。で、すがりついてはいけませんっていうと、これからすがりつくみたいなところがありますよね。あの原文のニュアンスはまあどっちでもいいかなっていう感じですけれども、でもとにかくマグダラのマリアはイエスにすがりついていこうとしていると、これは間違いないですよね。ということはある面でイエスをこれまでの延長線上に捉えて、よみがえられたっていうことの本当の深い意味をまだ理解していない。だからイエスがそれから後で語ったことは、私はまだ父のもとにこれから行くんだって言ってますよね。非常に謎のような言葉で分かりにくい言葉なんだけれども、自分がこれから神のところ父のところに行きますと言われていて、すがりついちゃいけませんよってこう言ってるわけです。でこれからあとイエスはですね、父のもとに行って神の右の座に座し、そこでイエスはキリストであるで支配者として、そこに、王となって支配するお方になるわけです。でそのまだ父のもとに行っていないってことは、今よみがえったばかりだよっていうことを言いたかった表現ですよね。直後のことなんです。でこういうところどれだけ深いですね意味を読み取るかっていうのは、それはまあ解釈者の間で、いろいろ違いがあると思います。私は聖書っていうのはもう本当に単純にそのまんま書いてあることをそのまんま素朴に取ればいいと。でヨハネによる福音書も含めて全ての聖書はですね、そんな複雑な神学をやって勉強している人のために書いたものじゃなくて、一世紀の当時の人々が誰が読んでもどう考えても分かるような、そういう表現だと、もし読めば、私はマグダラのマリアはすがりついてラボにってこう言おうとしたから、だからですね、イエスは私にすがりついちゃいけませんよ、私はこれから父のもとに行って、そして 主キリスト王として支配しますよ。で、あなたは今までの人間的な延長線上で自分のことを理解して、そして、イエスにすがりついているっていうところからもっと深い認識をしなさいということを言われたのが、このマグダラのマリアのこの経験。そして10人のお弟子には実は聖霊が与えられていて、トマスにおいては私の神私の主というふうに告白がなされていくっていう、この同じイエスが現れてもこの中に進展があるわけです。で、ヨハネという人はそういうふうに空の墓っていうことを確認した上で、イエスは現れて必要なことを教えられていきますっていうことの書き方なわけです。で、お話をまとめたいと思いますけれども、イエスの復活を本当に理解するということのためにはね、私はこの2つどうしても必要なんです。空の墓であるということと、イエスと出会うっていう経験で、この前の日曜日私はですね、イエスと出会うっていうことがどうしても必要なんですっていうふうに言ったらですね、後で分休という時間がありまして、で10人ぐらいの方々が集まってね、1人の方はね、私はイエス様に出会った、マグダラのマリアと同じような経験を話をしてくれました。小堀夫人っていうのがいましてね、この人はですね1878年8月のキャンプにですね、私が悩んでいた時にですね、イエス様は後ろの方からマグダラのマリアと同じようにね、それでもう語りかけて、あなたはそこで何をしているのかって語りかけを受けてね、で、はい、しようって言ってね、その時瞬間的にイエス様を信じたっていう。それでね、しかも彼女はですね、マリア会ってもし私が出席したらね、マグダラのマリアだと思いますって言ってですね、で今度その異端児がですね、マリア会に来たらですね、また新しい旋風が起こるかもしれませんけど、弾き飛ばされるか、それとも巻き込まれていくか分かりませんけどですね、でもとにかくそういう経験の人もいるわけです、ね、クリスチャンの中には本当に私イエス様に出会ったって、もう個人的に語りかけを受けた、夢にも現れたとか、イエス様が私に語りかけてくれたとかね、でそういうタイプもあれば、あるクリスチャンたちはね、異言を語るっていうことがとっても素晴らしい自分の神体験になって、イエスと出会ったっていうね、印のように感じている人が多いです。これもね、実はクリスチャンの世界ではね、とっても素晴らしい経験なんです。20世紀にですね、わけのわからない言葉を信仰を持った時に出てくるっていう経験がね、あらゆる教派に起こったんです。それをですね、ペンテコステ運動という、ね、おそらくね、教会の中の3分の1から半分近くはね、そういうペンテコステ運動の中に今あると思います。それはね、異言を語るっていうこと、自分の中でわけのわからない言葉が出てくると、日本語とは違うね、でそういう体験を通して神様が私の心を支配してくださってるっていう恵みを味わう、もしそういう経験がある人がいたらですね、それは大切になさったらいい、そして自分が神体験のね、一つの証証拠として告白していてよろしいというか、すべきだということです。で、問題はですね、そういうふうに小堀夫人みたいにですね、なんか後ろから語りかけられたってね、話のある人とか、なんかお祈りしてたらね、本当にこう、わけのわからない言葉が出てきてね、でもこう、乱されたとか、だからどっか集会行ったら倒れたとかね、圧倒的にね、こうもう電気で打たれたような経験があるとかね、そういう個人的な信仰的体験ってね、これは実際あるんですよ。クリスチャンになった人たちのいろんな話聞いててね、ところがですね、そういう体験全くない人もたくさんいるんです。その人は不安になるんですよね。私もそういう話聞くとね、まず不安になるんですよ。私別にね、後ろからも前からも横からも上からも語りかけられた経験、正直言うとないんですよね。それからね、威厳ある人はね、私が威厳語らなきゃダメだと思ってね、手を置いて祈ってくれた人もいっぱいいます。 ね、集会行ってね、先生威厳語るようにとかね言ってね、雨雨晴れる晴れるや言いなさいとか言われてね、真似してたけどね、バカバカしくなっちゃってだんだん自分の中でこんな人工的作為的な威厳なんてね、体験したって後からまたすぐ疑うなと僕思ってね、やってるうちもういいですとか言ってねでそういう集会も行ってね、お祈りもしてもらったことも、ね、正直言うと何度もあるんです。だからね、倒れる集会に行ったこともあるんです。カナダのトロントまで行ってね、そこでは世界中の人が行けば倒れるって聞いたもんだからね、トロントの教会行ったんですよ。わざわざ行ったってわけでもなくてついでに行ったんだけど、そしてね、その倒れる教会行ってね、そしたらね、みんなね、後ろで待っててくれるんですよ、倒れるのね。私もね、倒れなきゃ悪いかなって思うんだけどね、なんか一個で倒れないんですね。で、先生がね、前のこうお祈りして、ガーッとこうお祈りしてくれてね、だからね、この時、機械を見て倒れようと思ったんだけどもね、なんかその時、変な力が働いて倒れなくてね、いやー、トロント行ってもダメだったとか思ってね、で、日本でもツアーの牧師さんがいてね、倒れに行った牧師さんたちのグループがいたんだけども、そういうこと、虚しいですよね。でしたところでね、いいんだけども、私の感じではあそこで倒れてもね、威厳家だってもね、結局納得しなかったと思います。人間のタイプなんですよ、いろいろあって。じゃあ他にイエスに出会わないとダメって時何があるのかって、一人のね、渡部さんって人、非常にいいこと言ったんですけどね、自分はね、ある言葉でね、イエス様にお祈りをしたって言うんですよ。そのお祈りが本当に答えられた。その経験を通して神様が生きていて私と出会ってくださったという経験だったって言うんです。で、これはかなりの人々がある。イエス様を信じてね、お祈りをした時にね、普段とは違うように何か鮮やかな祈りの経験とかなんかをするっていうことは、それはクリスチャンの間でとってもたくさんよく聞きます。で、私ある時ですね、なんかクリスチャンになりたての人には神様特別お祈り応えてくれるんじゃないだろうか、そういう証がとっても多いんですよ。でクリスチャンもね、半年か1年過ぎるとね、まあお祈りの応えもそこそこになってきてですねで、そのうちね、あんなにお祈り聞かれなくなるよってね、意地悪な思いになったことがある。でですね、やっぱりクリスチャンになってね、喜んで証してるとね、私はクリスチャンになって本当にいいことばっかりでした、もう神様信じたらね、素晴らしいことの連続ですって、そういう証を聞いた時があってね、まあその時私そういう証を聞いてね、まあそのうちクリスチャンの生活でね、嫌な体験も増えてくるし、そこそこ冷めてくるから、それまで待ってあげたら証も変わるだろうなみたいなね、そういう冷ややかな気持ちになって聞いたこともあります。で、私が申し上げたいことは、そういう体験は真実でありますよっていうことを言いたい。でもそれを当てにしたり、それを基準にしたりしていたら、多くの人々は神の体験、出会った体験がないことになります。あるいはもしそういうことがなければいけないのだとしたらですね、多分そういう体験をした人もですね、いくらでも堕落もあれば、いくらでもあの経験は何だったんだろうかとね、目が覚める時もある。そうすると、そういう体験とか印とかっていうものに基づいて自分の信仰の根拠を置くとね、やっぱり体験とかなんとかって主観的なんですよ。だから見方によってはね、たとえイエス様が夢の中で現れたってね、私は夢はね、いっぱいね、現実じゃない夢見てるんですよ。泥棒で追いかけ、私が泥棒をして追いかけられたってのはあまりないんだけどね、私がいつも見る夢はね、礼拝の前説教するのはネクタイが締められないんですよ。ネクタイの締め方が忘れてね、もう礼拝の時間に間に合わないんですよ。でね、実際にそんなこと一度もないんです。だけどもそれはなんか自分の心を表してますよね、まあ、説教ができてないっていうことなんだと思うんです。だからね、私がね、よく今でも夢の見るのはね、聖書、はい、ヨハネ20章開いてください、11節からです、そこのところが真っ白なんですよ、書いてないんです、私の聖書に書いてない。それで慌てるんですよね、それで目が覚めるんですけども、夢なんてね、そういうこといっぱいあるんですよ。自分が会ってほしくないとか、すごく心配してることみたいないっぱいあるんですよね。 で見るんです。でそうかと思うとね、本当にこの夢なんで見たんだろうかなと思って、あの人とこの人とこれがでぶつかってて、こんなこと現実にありえないなんて山ほどあるじゃないでしょうか。で夢の解明っていうのはね、今でも脳科学で一番面白い研究の一つでしょうけれども、で私はだんだん夢現れてもね、考えてみたら当てにならないな、これ口から知らない言葉が出てくるって。アフリカの土着の宗教に威厳って山ほどあるんですよ。テープで分析すれば精霊に満たされた人と悪霊の働きともそんなに変わらないということ、いくらでも証拠はあるんです。人間はね、言語能力をね、統括している脳の働きがある。統括している能力がなくなれば誰も威厳を語るんですよ。その統括能力がなくならされるのが精霊の働きといえばそうでしょうね。それはいいと思います。でも他の手段で統括能力がなければ、ベラベラベラベラ喋ってるけど何か分かんないこと喋ってるってのは起こるんですよ、現象として。だからそういう意味で私はね、こう神様がイエス様が私と現れてくれたっていうのはそういうことにあるんじゃない。そういうことなぜ言うかって、人の働きずっと見るとね、パウロが天から出会ったイエスにね、あなたたちもね、ダマスコの途上の私の経験しなさいとは一度も言ってないんです。むしろ聖書に基づいてイエスはキリストであると論じたんです。でイエスを信じなさいと言ったんです。イエスを信じるときに、イエスを受け入れるときに、あ、イエスの復活とイエスと出会った、そしてイエスがキリストである、今も神の右の座について全てのことを支配しておられるわけでしょ。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。だからイエスは神の右の座についておられるわけですよ。そしてヨハネの黙示録にあるように、子羊イエスに父なる神と同じように栄光賛美誉れ、キリストの方が多いんですよ。父なる神様は4つ、キリストは7つ。全ての誉れの言葉はキリストにやっぱり霊界されてるわけですよ。だからあ、クリスチャンというのはそうするした人なんだ、そういう復活のイエスに出会ったということなんです。で私はで、まあ、10人ぐらいいた文教の中でね、まあ、皆さんの経験ありがとうで、ある方々はね、私はねイエスに出会ってないんじゃないかと今朝心配になりましたとかね、私の説教がやっぱりうまく通じてなかったんだと思います。イエスに会わない限り本当の信仰にはなりませんよって言ったもんだからね。で実は私はね、自分もイエスに出会ったっていう経験は、声を聞いたこともなければ、夢に見たこともなければ、意見を語ったこともなければ、特別私がクリスチャンになりたてに祈りが答えられたということもありません。私はたくさん祈ってますけれども、答えられた祈りも確かにたくさんあります。でも答えられなかった祈りもたくさんあります。私はもう正直に生きたらいいと思うんです。自分は本当に自分で正直に神様の前にいて、でも私はどうしてかわからないけれども、高校1年生の6月に教会行ったんです。で12月にですね、洗礼を受けませんかって言われた時に、私の牧師にですね、私信じられないんですって、奇跡が信じられない、イエスの復活も信じられない言ったんです、先生にね。そしてその先生がですね、牧師さんが、ただ信ぜよなんだよ君って言うんですよ。でただ信ぜよの、そのただができないわけですよね。それで12月にそういうことを言って、で先生が言ってくれたね、言ったことはね、中澤さん祈りなさいって言ったんですよ。神様が本当に生きていたらね、私に教えてくださいって祈れって言われたんですよ。で私も単純だったからですね、お祈りを始めて、神様本当にあなたが生きているんなら、あなたが神様なら私が分かるようにしてくださいと、お祈りを、3月の28日がイースターだったんですけど、その2週間ぐらいまでね、いるんなら分かるようにしてください、分かるようにしてくださいってずっと祈り続けてたんです。で3月の初めか半ば頃ですね、ある時どうしてか分かんないんですけど、私イエス様信じますって言ったんですよ。 もう分かんないから信じます。その言葉がどうして出てきたのか何か分かんないんだけれども、とにかく疲れたのかも分かんないけども、言った途端にですね、なんか本当にこれでいいんだと思えたんですよ。信じれたと思ったんですよ。で、私は多分それはね、もし人が言えば、クリスチャンが言えば聖霊が働いたっていうことに言うんだと思います。で、そういうことを言うとですね、私にはまた聖霊、そういう経験がないんで聖霊が働いてないって、こういうふうに思う人がいるんですよ。だから私はそういう言葉は使わないことに、あなたらしく何でも正直にね、神様の前に行ってね、なんか信じられると思ったら、イエス様はね、私信じますってね、飛び込んじゃいなさい、一歩踏み出してごらんなさい、そしたらきっと全てが分かるから。で、多分ね、イエス様を信じる前にいろいろ理屈言った人もね、イエス様を信じた途端にその人はね変わるんです。本当に聖書を信じるようになります。それからね、イエスはキリストであるということを信じるようになって、奇跡なんかね、信じないのはおかしいですよねっていうふうにね、くるっと変わるんですよ。だから権限から空の墓に行くんです。反対にしようとすると難しいんです。一生懸命ね、空の墓を探してイエスに出会いたい出会いたいと、イエスを信じてスタートすると空の墓も分かるし、イエスが生きておられて主であることも分かるということなんですね。じゃあお祈りしましょうか。